新学生時代のことですけれども、何年か前に、2年前でしたでしょうか、サパーに来られた高橋和義先生、立川駅前キリスト教会という教会の牧師ですけれども、私が新学校の3年生の時に、その立川の教会で奉仕をしていた時に、私と別にもう一人新学生がその教会で奉仕をしていました。まあ、同じ新学生と言いましても、当時20代半ばであった私に対して、その新学生の方は40代後半の方でした。仕事を辞められて、そして40代後半にして仕事を辞められて、新学校に飛び込んでこられた、ご夫妻で飛び込んでこられた、そのような兄弟でした。その方がですね、説教でありましたか、あるいは証でありましたか、その中で、こんな内容のことを言っていたのを思い出しました。その方はですね、ご自分とその奥様との夫婦関係のことについて話されていまして、我が家では夫婦喧嘩はありません。そのように断言されたんですね。もし何か喧嘩になりそうなことがあれば、私は家内にこう言ってやるんですよ。私が悪うございました。もしですね、すべての人間関係で、このようにですね、非を認めて、自分から謝ることができるならば、私たちの人生はですね、本当に楽だと思うんですね。私が悪うございました。口だけでなくですね、心から謝ることができるならば。でも現実はどうかと言いますと、なかなか謝れないというのが私たちの姿です。非を認めかけている。なんとなく非を認めている。でも謝りたくない。人生を重ねれば重ねるほど、いろいろな複雑な人間関係の破れや痛み、傷を経験し続けていく。これが皆さんが経験されていることではないかと思うのです。すべての人との関係がすっきりというわけにはいきません。私たちがこの地上で生きている限り、具体的に傷つけてしまった。傷つけられてしまったということがあります。気に入らないということがあり、イライラすることもあり、忌々しく思うこともあり、受け入れられないということもあります。まあ、気に入らない、イライラする、忌々しい、受け入れられない。でもですね、おそらくですね、そのように私たちが思うときに、私たちも同じだけ気に入られず、イライラされ、忌々しく思われ、受け入れられないという事実が実はあるのではないかと思うのです。人に対する非難にとらわれているその時、概して私たちは自分自身の状態がどんなであるかということを見失ってしまうものです。謝るということ、心から悔い改めるということ、そんなことをですね、考えつつ、今朝開かれていますこのレビ記の箇所を読みますときに、このレビ記の5章の14節から6章の7節、ここに登場しますのは、レビ記のこの一番初めの1章から続けて書かれていた5つの生贄、捧げ物のうちの第5番目の生贄ということに気づかされます。5種類の生贄についてここまで話してまいりました。皆さんは覚えていらっしゃるでしょうか。5種類の生贄、まあ、少なくともですね、今日に至るまでの4種類の生贄を覚えていらっしゃるでしょうか。今朝ですね、この礼拝の前に朝の礼拝を、青年と行いました。まあ、そこに来た青年がですね、あえて誰とは言いませんけれども、ちゃんと今までの生贄覚えてる?と聞きましたところ、牛ですか?そうですね。まあ、牛も捧げられたけれども。ねえ。じゃあ、あとの3つは何?いや、わからないです。そんなでしたけれども。まあ、4つの生贄ですね。皆さん覚えていらっしゃるでしょうか?一番最初に登場したのは、全生の生贄。そして2番目に登場しましたのが2章で、穀物の捧げ物。 続けて登場したのが和解の生贄、そして4番目に登場したのが罪のための生贄。そして今朝のこの箇所に登場しますのは、その名も罪化のための生贄と呼ばれる生贄です。罪化のための生贄、15節の後半に、また16節の真ん中よりちょっと後に登場する言葉です。罪化のための生贄。まあ、ただですね、私たちのこの日本語の中で罪化のためのと言われましても、罪化とは一体何だろうか、ちょっとですね、分かりにくい言葉ではないかと思うのです。この罪化のための生贄と訳されています、もともとの言葉を他の日本語で訳してみますならば、それは例えば償いのための生贄、償いのための生贄、あるいは実際にある日本語の聖書はこの生贄のことを賠償の生贄と訳しています。賠償の生贄、賠償金の賠償ですね。償いや賠償、償いや賠償のための生贄、それは償われるべきことがある、償われるべき対象がいるということです。それでは一体その償いや賠償というものは誰に対してなされるべきものなのか、答えを先に言ってしまうならば、皆さんも今朝のこの開かれている箇所からお分かりの通り、それは神である主に対する償いです。そして同時にそれだけではなく人に対する償いでもあります。神である主に対する償い、そして同時に人に対する償い。今朝はこの5番目の生贄、罪化のための生贄、償いの生贄が具体的にどんな場合に捧げられたのか、実際の聖書の記述を順番にもう一度読んでいくことにしたいと思います。この罪化のための生贄、賠償のための生贄、今朝の箇所には全部で3つのケースが登場します。大きく分けるならば、それは主に対する償い、そして人に対する償い、そしてその主に対する償いの中でさらに2つのケースに分けられて、主に対する償いが2つのケース、そして人に対する償いが1つのケース、全部で3つのケースが登場します。それぞれを順番にもう一度確認をしていきたいと思います。まずは主に対する償いの1つ目のケース、これは意識的に罪を犯した場合、主に対して意識的に罪を犯した場合、そのように言うことができるのではないかと思います。15節の前半、一番最初のところをご覧ください。そこにはこのように書かれています。レビ記の5章の15節の最初の部分、人が不実なことを行い、誤って主の聖なるものに対して罪を犯したときは、その償いのために。人が不実なことを行い、誤って主の聖なるものに対して罪を犯したときは、これが一体具体的にどのようなシチュエーションであったのか。言い換えると、これは、本来主に属するはずのものを、主のものであるはずのものを、自分のものとしてしまった。つまりさらに言葉を変えるならば、主のものを盗んでしまったという場合です。主のものを盗んでしまったという場合、ちょっとドキッとする表現ですけれども、イスラエルの社会において、古代イスラエルの社会において、人もそして家畜も一番最初に生まれたウイゴは主のものとされました。そして主に捧げられました。家畜は主に捧げられ、また同時に人であるウイゴですね、人の子は主のものとして特別な存在とされました。あの長子の権利というものに見ることができます。またここまで学んできた生贄の規定でも、 いろいろですね、生贄が捧げられていく中で、最上のものである脂肪は主のものであるとか、肉のこの部分は捧げなければならない、血も主のものである、そのようにですね、細かく規定が定められていました。さらには例えばあのネヘミヤ記では、昨年度の末まで学んでいましたネヘミヤ記では、主に捧げられるべき10分の1、この10分の1の捧げ物がおろそかにされていたがゆえに、神殿に仕えるレビ人たちが神殿から逃げ出してしまった、このことが記されていました。聖書の中でこの10分の1に関する不信仰を最も強烈に記しているのは、ご存知の方も多いでしょう、あの預言者マラキによって書かれた言葉です。この箇所をですね、開いてみたいと思います。マラキ書、旧約聖書の一番最後になります。マラキ書の3章、第3版の聖書をお使いの方は、旧約聖書の1566ページ、第2版の聖書をお使いの方は、1437から8になるでしょうか。旧約聖書の一番最後のマラキ書です。マラキ書の3章、8節から10節。この部分です。マラキ書の3章の8節から10節、最初に8節と9節をご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。マラキ書3章の8節と9節、はい。人は神のものを盗むことができようか。ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは十分の一と奉納物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる。非常に強烈な言葉で、マラキはイスラエルの不信仰を責めます。不信仰が広がる中で、定められていたはずの10分の1の捧げ物が捧げられず、イコール神殿がないがしろにされ、礼拝がないがしろにされていったという状況がありました。そのような状況を受けてですね、けれども10節にこんな言葉が書かれています。この10節ぜひ覚えてください。10節を私がお読みいたします。10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。これは神様からの挑戦状です。そのように私は受け止めます。神様からの挑戦状、私たちは捧げ切ることができない不信仰を持つものです。捧げ切ることができずに自分自身に対する後ろめたさの中で痛みを覚え続ける、そのようなものかもしれない。でもそんな不信仰な私たちに対して神様は呼びかけるのです。力強く呼びかけます。私を試してみよ。あなたが捧げるときに、私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。捧げる恵みというものを味わい続けることができるとするならば、そして捧げることに伴う神様からの祝福を味わい続けることができるとするならば、私たちのこの信仰の歩みはどれだけ幸いなものとなるでしょうか。試してみよう。ここでも盗んだ そのような言葉が使われています。そしてこのレビ記の直後、しばらく後に登場しますヨシュア記では、実際に神様のものを盗んだそのような一人の人物が登場します。ヨシュア記に登場しますエリコの戦い、あの大きな城壁が崩れ落ちたあのエリコの戦いの後、神様の命令はすべてのものを聖絶せよ、すべて主のものとせよ、それが主の命令でした。しかしその神様の命令に反して金の延べ棒を欲して、金の延べ棒が欲しくなって自分のものとして隠してしまったのがアカンという人物でした。罪を自らは認めようとしなかった彼に対して下された罰はあまりにも厳しいものでした。全イスラエルの中からアカンとその家族が取り分けられ、その上に石が積み上げられる、そのような罰が下されました。主に捧げられるべきものを自分のものとして何食わぬ顔をして主の前に立ち往すことなど到底かなわないこと、いや私たちはかなうように思えても、しかし主の前にそのことは明らかである、主を欺くことなど私たちには到底できないことです。主のものを自分のものとしている、もう一度レビ記に戻りますけれども、レビ記の5章の14節、人が不実なことを行い、誤って主の聖なるものに対して罪を犯したとき、この罪を示された人々は何をしたでしょうか。まず用意をしたのは傷のないお羊でした。傷のないお羊、罪のための贖いとしてほふられるお羊です。そしてそれだけではありません。さらに罪を犯してしまった人が用意をしたのは一体何か。実際に主に捧げることをせずに自分のものとしていたもの、生贄であったり、あるいは具体的な財産であったりしたでしょう。その額に5分の1を加えたものを捧げることが求められたわけです。実際に主に損害を与えた、主のものを自分のものとしていた、そのことを示されたならば、その具体的な額にさらに5分の1を加えたものを捧げることが求められました。主のものを自分のものとしてはいないか、あなたはいかがでしょうか。主のものを自分のものとはしてはいないだろうか。それは時に私たちの財産かもしれない、捧げるべきものが自分のものとされているかもしれない、あるいは主に捧げるべき時間が、主に捧げられるべき時間が自分のものとして無駄に費やされているかもしれない、あるいは一人一人に、私たち一人一人に与えられた賜物が地中に埋められるかのごとくに、私たちの怠惰によって用いられていないかもしれない。主のものを自分のものとしてはいないだろうか。この財貨のための生贄の第一番目のケースは、そのようなことを私たちに対して、あなたに対して問いかけるものです。そして続けて2番目のケース、主に対する償い、この2番目のケース、17節から19節に書かれています。この償いは、言うなれば無意識に罪を犯してしまっていた場合、無意識に罪を犯してしまっていた場合、そのように言うことができるのではないかと思います。それが一体どのような場合か、17節をご覧ください。17節の最初の部分を読みします。またもし人が罪を犯し、主がするなと命じたすべてのうち一つでも行い、それを知らずにいて後で咎を覚える場合、その咎を負わなければならない。もし人が罪を犯し、主がするなと命じたすべてのうち一つでも行い、それを知らずにいて後で咎を覚える場合、聖書の理解が深まれば深まるほど、私たち ちは、主に対して罪を私は犯してはいませんなどとは決して言えないものであることに気づかされ続けていきます。自分が罪を犯していないかのように振る舞っているユダヤ人たちに対して、この問題を鋭く問うたのがイエス様でした。マタイの6章に記されているのは、ユダヤ人たちに対して、人を殺してはならない、あるいは姦淫してはならない、このように旧約の時代に主によって与えられた命令、この命令の確認をされているイエス様の姿です。人を殺してはならない、姦淫してはならない、どちらも大きな罪です。しかしこの主の命令を取り上げながらイエス様がおっしゃるのは、兄弟に向かって腹を立てる者はすでにもう人殺しを犯しているのと変わらない、あるいは女性を、もしくは男性を、異性を、情欲を抱いて見る者はすでにもう姦淫を犯しているのだ。そのようにイエス様はおっしゃるわけです。このイエス様がおっしゃる基準に照らすならば、私たちは一体この一週間のうちに、この一週間のうちに一体どれだけの人を殺し、またどれだけの姦淫の罪を犯してきたのか。いや、一週間と言わずとも、一日のうちにもどれだけ人を殺し、何回人を殺し、またどれだけの人を姦淫してきたのか。主がするなと命じたすべてのうち、一つも私は行っていません。そんな罪など行っていません。などということは決してできない。そのことを聖書によって私たちは示されるわけです。10回、神様が教えてくださった10回の教えがあります。出エジプト記の20章に記されている10回の教えですけれども、やがてはですね、この礼拝の中でも、その教えを取り上げていきたいと考えております。その10回の教え、私の他に神々があってはならない、いや、私たちはこの神様の他に何と多くのものを自分の神としていることか。偶像を作ってはならない、具体的に目の前に形となる偶像だけではない、私たちにとって時に名声であったり、賞賛であったり、成功であったり、あるいはお金であったり、そのようなものが容易に偶像と成り代わってしまう、神様に成り代わってしまう。安息日を守りなさいという教え、この教えはどうでしょうか。そしてその前に登場します、主の御名をみだりに唱えてはならない、主の御名を冒涜してはならない。主の御名をみだりに唱える。あまり私たちにピンとこないことかもしれません。しかし私たちが主を、神を、そしてキリストを自分の好きに利用しようとするならば、それはすでにもう主の御名をみだりに唱えている。大きな罪を犯しているということ。でも私たちはですね、比較的容易にこのことをしてしまうんです。例えば、私たちを通してご自身の計画を実現していかれる主、私たちが信じるのはその主です。私たちを通してご自身の計画を実現していかれる主、しかしそうではなく、私の計画、望みの実現を叶えてくれる主、そのような主になっているとするならば、私たちは主の御名を冒涜しているものである。具体的な例を挙げますならば、やはりですね、戦争、この戦争という時期に、この主の皆の冒涜ということがあちらこちらで大胆に使われ続けてしまいます。この罪が犯され続けてしまいます。第二次世界大戦中、この地上からユダヤ人を絶滅させることこそが主の御心と叫ぶナチスによって、無数のユダヤ人が収容所に送られて殺されていきました。ナチスだけではありません。アジアを征服することこそが主の御心、アジアに一大帝国を築くことこそが新約聖書で語られている神の御国の到来 天の御国の到来、そのように叫ぶ日本人のクリスチャンによって、このアジアの各地で、多くの国々が日本によって侵略され、やはり無数の人々が殺されていった。この歴史の上に私たちは立つものです。これは歴史上の大きすぎる例かもしれない。でも私たち自身のことと決して根っこは違うものではない。いや、私たちの本質がそこに現れている。死を恐れるということを忘れるときに、私たちはあまりにも容易に罪を犯してしまう、そのようなものではないでしょうか。この罪によって損なわれるものとは一体何か。償うというときに損なわれるものは一体何か。これは神様の清さそのものです。私たちは主のものであると言いながら、私たちのこの歩みを通して主の完全な清さを損なうものです。証にならないという言葉がよく使われますけれども、確かに私たちのその存在そのものが主を証するものではない。つまずきを与えてしまう、そのようなものです。主と私たちとの間に罪が横たわり、私たちと神様との交わりが損なわれ続けていく。私たちはあまりにもこのことに対して鈍いものです。容易に主に対する恐れを失ってしまい、そして罪を犯してしまう。古代イスラエルの人々はその時は無意識かもしれない、気づけなかったかもしれない、しかしそれを知らずにいて後で咎を覚える場合、覚えた場合、やはり心からの悔い改めとともに自分で選び出した傷のないお羊を主に捧げました。そしてそのお羊がほふられて血が注がれることによって贖いがなされた、その時初めて主との関係の回復を彼らは知りました。皆さんはどうでしょうか。私たちはですね、本当に容易に主の清さを損なってしまう、無意識のうちに主の清さを損なってしまう、そのようなものです。この地上にかつて、この地上に存在した人間の中で、本当に主の清さを損なうことがなかった人間は、たったの3人しかいません。3人と言いましても、2人はカッコつきです。その2人とは、アダムとエバ。罪を犯す前のアダムとエバは、確かに主が作られたその目的に沿って、完全に主の清さを表す存在でした。しかしアダムとエバが罪を犯したその後、生まれてくる人間はその性質も生まれながらにして、その行動も思いも口にする言葉も主の清さを損なうものとなってしまいました。もう一人は一体誰か。神でありながら人としてこの地上に来られたイエス・キリストです。キリストは完全な形で神の清さをこの地上にあって表すお方でした。そして今朝の3番目の贖いのケースに行きたいと思います。それは人に対する贖いです、償いです。人に対する償いです。人に対する償いが求められるケースは6章の1節から7節に記されています。6章の1節から7節、2節の途中からはですね、すなわちのところから2行目、2章2節の2行目からは具体的にこんなことが書かれています。すなわち預かり物や担保の物、あるいはかすめた物について隣人を欺いたり、隣人をゆすったり、あるいは落とし物を見つけながら欺くなど、人が行って罪を犯すことになるどれか一つについて偽りの誓いをする場合、この人が罪を犯し後で咎を覚える場合、具体的なことが書かれています。ここでは詐欺を行ったり、他人のものを盗んだり、預かったものを自分のものとしてしまったり、中には道で見つけた落とし物を自分のものにしてしまったり ということが記されています。私のですね、こう忘れられない思い出として、私がまだ小学生になる前のことだったと思います。まだですね、今も召されていますけれども、当時まだ存命中であった私の祖父とこうお風呂に出かけたんですね。銭湯に出かけました。4歳か5歳の頃のことだったと思います。私がですね、こう下ばっかり見て歩いてる少年でしたから、下を見て歩いていましたところ、そこにですね、1万円が落ちてたんですね。最初祖父はですね、それ見て通り過ぎたんです。私は子供ですからすぐに拾ってですね、1万円だと叫んだんですね。祖父はですね、それがおもちゃのお金だと思って通り過ぎたんだと後で言っていました。私がですね、はっきりと覚えていますのは、その後に銭湯に行ったことはもう忘れてしまったんですけれども、祖父と一緒にですね、2人で交番に行ったことでした。そしてどこに落ちていましたということを交番に告げて、それを差し出しました。結局ですね、落とし主は見つかりませんで、1年後でしたか半年後でしたか、どちらだかそれは忘れてしまいましたけれども、私の元にですね、1万円がやってきたんですね。いや、本当に私この思い出を思い出すときに、祖父がですね、やった、今日はこれでごちそうを食べようと言わなくてよかったなと思うんですね。もちろんですね、祖父も本当に子供のその教育のことも考えますし、また同時にその性格としてですね、まずじゃあ交番に届けに行こうということを言ったのだと思います。でもですね、私たちは本当に簡単に人のものを自分のものとしてしまうということがあり得るわけです。具体的なものということもそうかもしれません。私も本当に今から申し上げることは自分自身のこととして覚えなくてはいけないことですけれども、約束を破るということ、それは人のものを取るということに他ならない。あるいはですね、人の時間を取ってしまう、具体的にならば時間に遅れてしまうということもそういうことかもしれません。私たちは具体的な詐欺など自分は行っていないと思っているとしても、しかし私たちが生きている限り、人との関係の中で他人に対して、隣人に対して損害を与え続けている、そのような存在ではないでしょうか。これらはほんの一例に過ぎません。私たちは人との関係において人を傷つけ、傷つけられ、そんなことを繰り返してしまうものです。イスラエルの人々はこれまでのケースと同じように、お羊を生贄として捧げ、さらには自分が損害を与えた人に対してその額に5分の1を加えて償い、賠償をしました。でもですね、ここでちょっと立ち止まって考えてみたいと思うのです。この6章の1節から7節まで、私は先ほど人に対する償いということを申し上げましたけれども、しかし2節の初めには非常に興味深いことが書いてあるわけです。2節の一番最初の行をご覧ください。人が主に対して罪を犯し不実なことを行うなら、人が主に対して罪を犯し不実なことを行うなら。興味深いことに、この人に対する罪の償い、罪価の生贄を命じるこの箇所で、しかし書き出しはやはり主に対する罪ということが書かれているわけです。これは一体どういうことなのか。私たちが目の前にする出会う人、それはすべて出会う人に限らず、この世界にいる人はすべて主のものです。私たちは身の等しく私たちの創造者である主のものです。私たちは皆主のものです。つまり、私たちが人に対して与える損害は、人に対して犯す罪は、主に対して与える損害、主に対して犯す罪でもある。先ほども申し上げました、私たちがこの人生の歩みを積み重ねていくということ、それは人との関係において様々な葛藤を覚え、罪を犯し続けてしまうということに他ならないのではないか。 私たちは全ての人間同士の関係において、これは主とは関係のないこと、人間同士のことだからと言い放つことは許されない。逆のケースもしかりです。私と神様との関係にはもう解決が与えられているのだから、人とのことはもう放っておいても良いのですということには決してならない。以前もお話ししました、キリスト教会の性的罪、性的犯罪、その雑誌の記事の中で私が悔しさを覚えたのは、面白おかしくですね、その記事が取り上げていたのは、具体的な性的な罪を犯した後で、しかし私はもう神様によってこの罪が許されたからと言って開き直っている、そのようにですね書かれている、クリスチャンたちの、聖職者と呼ばれる人たちの姿でした。少なくともその記事が確かであるならばです。神様はここで主に対する罪と、そして人に対する罪は決して切り離されるものではないということを私たちに教えておられます。主に対する償いをなすのと同じように、私たちは誠心誠意人に対する償いを行わなければならない。これは当たり前のことではないかと思うのです。実際に損害を与えたものに5分の1の値を加えて償うことが、賠償することが求められました。そして同時に主に対しては同じようにお羊を、傷のないお羊を捧げることが求められました。私たちがこの生贄についての教えを学んでいくということ、それは私たちの中で罪ということに対する理解が深められていくということです。簡単なものではない、単純なものではない、この罪という問題、この罪禍の生贄、主と人に対する償いの教えは新約聖書の中でも何度も登場することです。イエス様によっても繰り返し教えられていることです。マタイの福音書の5章ではこんなことが記されています。イエス様の言葉として記されています。お聞きください。だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに、祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りしなさい。それから来てその供え物を捧げなさい。神様に生贄を捧げようとする、償いをしようとする、しかし人との関係で問題が生じているならば、それは切り離されるものではない。あるいは第一ヨハネの4章にはこんな言葉が記されています。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。イエス様が十字架にかかる前、ヨハネはここまでのことを言えなかったでしょう。しかしイエス・キリストの十字架によって表された愛を知ったヨハネは力強く、神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です、そのように手紙で書き送っているわけです。あるいは有名な物語として、ルカの福音書の19章に登場する主税人ザーカイがいます。主税人の頭であったザーカイ、彼はある時救い主であるキリストに出会いました。そしてキリストに出会ったその時、神に対する自分の罪に気づかされ、悔い改めへと導かれました。救い主であるキリストが、イエスが救い主であるということに彼は気づかされました。ここに神との関係の回復が与えられました。しかしその直後に彼が取った行動は一体何であったか。財産の半分を貧しい人々に与え、そして自分が主税人の頭として騙し取ってきたもの、ローマの 権力を傘にして背後に騙し取ってきたものは4倍にして返しますというその償いの言葉でした。ザーカイもユダヤ人です。ユダヤ人からのけ者にされていた主税人というその立場、しかし彼がキリストと出会ったその時に彼のうちにもはっきりとこの罪禍の生贄、償いの生贄という教えが残っていることが明らかにされました。しかも彼は5分の1ではない、騙し取ったものを4倍にして返します。おそらくザーカイの財産はこの時点でなくなったことでしょう。しかしそれが彼の償いでした。私たちにとってこの罪禍の生贄とは一体何を意味するのでしょうか。生きている限り主に対して、そして人に対して罪を犯し続けてしまう、損害を与え続けてしまうような私たちの歩みです。それはそれでもう人として仕方がないと片付けてしまうのではなく、私たちの犯すこの罪は償われなければならない、確かに償われなければならない。では私たちは一体何を主に捧げればよいのか、何を捧げればよいのか。皆さんがお気づきの通り、私たちのためにはもう傷のない生贄のお羊として、この罪禍の生贄からするならば、傷のない生贄のお羊として、キリストご自身がその罪の贖いのために、償いのためにほふられ捧げられております。5分の1どころか、ご自身のその命を私たちのために捧げてくださった、それが私たちの主の贖いの御業でありました。イエス・キリスト、このキリストによって神に対する償いが成し遂げられ、あなたはこの罪から救われた。同時に罪許された者として、悔い改めることを知った者として、あなたは一体どのように生きるのか。今週の御言葉として、マタイの福音書3章8節の短い御言葉を挙げました。マタイの福音書3章8節の御言葉です。それはこのように書かれています。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。それなら、あなたがキリストによる救いを知ったならば、キリストによるあなたのうちに実現した罪の許しを自分のものとして受け入れたならば、悔い改めにふさわしい実を結びなさい。あなたがあなたの隣人、兄弟姉妹との間に結んでいく悔い改めの実とは一体どのようなものでしょうか。あなたが自分の力でその和解を成し遂げるのではない、私たちは自分の力では和解を成し遂げることなどできない、しかしあなたの罪のために命をも捧げたキリストがあなたのうちで力強く働き、あなたを通して豊かな悔い改めの実を結ばせてくださる、この神様の約束に信頼して、悔い改めにふさわしい実を結び続けていくものとされたいと思います。和解の全焼の生贄、全焼の生贄、それは私たちの全く献身を表す生贄でした。穀物の捧げ物、それは私たちの忠誠、神様に対する信仰、忠誠を表す捧げ物でした。和解の生贄、それは私たちと神様との間に実現した和解を表す生贄でした。和解をもたらす生贄でした。罪のための生贄、私たちが意識をしてまた意識をせずとも犯していたその罪に対する許しが与えられるための生贄でした。そして今朝の罪禍の生贄、 償いの生贄、主に対して与えてしまった罪ゆえの損害、損なってしまった清さを損なってしまったこと、あるいは人に対して与えてしまった損害、この私たちが犯した罪の結果に対しても、すでにイエス・キリストが捧げられています。5つの生贄、それぞれの生贄はすべて私たちのために捧げられたキリストを指し示すものです。このキリストによって許しを与えられた皆さんお一人お一人、あなたの歩みを通してキリストの豊かな御業が実現していくことを祈りたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。捧げられた生贄、捧げ物、そこで流された血、また完全に燃やし尽くされたその献身の印、私たちのために完全な生贄として捧げ物として、すでにイエス・キリストが捧げられていることを、そのことによって罪の許しが成し遂げられ、私たちの信仰が明らかにされ、忠誠が明らかにされ、献身が明らかにされ、和解が実現し、また償いがなされた。私たちには到底受け止めきることのできないほどのその償い、生贄が、また私たちに対する愛がすでに成し遂げられ注がれていることを教えられます。神様、本当にそぐわないものでありながら、私たちが何かそれに見合うものであったということではなく、全く見合わないものであるのに、値にしないものであるのに、しかし主の一方的なご愛によってその許しが与えられ、今朝も私たちはこのキリストの贖いゆえにあなたを礼拝するものとされています。私たちのこの信仰の告白が、あなたに礼拝を捧げるという信仰の告白が、決して口先だけのもの、形だけのものでなく、私たちが使わされる、この場に集ったお一人お一人が使わされていくその場にあって、主の御業の実現として、豊かな悔い改めの身として実を結んでいくことができるように、主をどうかお一人お一人を憐れみ使わせてくださいますようにお願いいたします。人間の目には不可能に思えること、しかし主は不可能を可能とされるお方です。主には不可能はない方です。その主に信頼して、私たち本当に力強く、しかし主の前にへり下りながら、またこの場所から使わされるものとさせてください。主に期待し、また信頼いたします。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。